マタイによる福音書第15章21節から28節。聖書の女性その24。フェニキアの女。イエスはそこを去ってスロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください、後について来て叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。
今回取り上げますのは、フェニキアという地中海沿岸の地域。まあ、イスラエルからすると外国ですね。外国に住む異邦人、ユダヤ人ではない民族の女性です。この女性は悪霊に取りつかれて苦しんでいる自分の娘をイエス様に癒していただきました。今日はこの女性から祈りの極意を教わりたいと思います。まずはフェニキアのこの女性の娘がどのように癒されたのかというその経緯を一節一節順々に追っていきたいと思います。まずは21節です。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。この頃イエス様はガリラヤのカペナウムという町に住んで、そこを拠点にして活動をしていらっしゃいました。そこから地中海方向に移動し、ツロとシドンの地方に行かれたというわけですね。カペナウムからは一番近いツロが約40キロ、シドンの方は約45キロ離れているそうです。22節、すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。カナン人の女というふうに書かれておりますが、参考資料にも書きましたが、マルコによる福音書によりますと、人種的にはこの人はギリシャ人です。生まれがフェニキア地方なので、旧約時代パレスチナ全域をカナンという名前で呼ばれていました。ですからカナン人というふうにここでは言われているわけです。つまり彼女は異邦人です。ユダヤ人以外の民族ということになります。しかしイエス様のことを主と呼んでいます。またダビデの子と呼んでいますね。この主という呼びかけですが、神様や救い主に対して用いられるだけでなく、目上の男性にも使われています。例えばヨハネの福音書9章36節で、イエス様は生まれつきの盲人を癒されました。でその時はイエス様は、彼が癒された時には目の前にイエス様いないんですね。シロアムの池に行って目を洗いなさいって言われて、その通りに彼がしたわけで、イエス様そこも癒された場所にはいないわけですね。でその後イエス様が彼を見つけて、そして声をかけられた わけです。その時にこの盲人がイエス様に対して主よと呼びかけています。まあ、イエス様は救い主なんですが、この時点で彼は目の前にいる人が救い主だとは思ってないわけです。だって目が見えなかったわけですからね。で、主よと呼びかけている。この場合には必ずしも救い主だと信じて呼びかけているわけではありません。まあ、ですからこのカナン人の女性が主よとイエス様を呼んだからといって、これだけではイエス様を救い主だと信じているかどうかはわからないんです。しかし次のダビデの子と呼びかけているところが重要なポイントなんですね。ダビデの子というこの称号は救い主に対して用いられる称号です。旧約聖書には救い主はダビデの子から、ダビデの子孫の中から生まれるというふうに言われている、そういう予言があるからなんですね。マタイ12章の時点でイスラエルの国は公にイエス様のことを救い主だとは認めないと決定をした。その話は以前もお話ししました。ユダヤ人の多くはイエス様を救い主だとは信じなかったわけですね。しかし外国人であるこの女性、しかもこのフェニキア地方、ツロ・シドンの地方っていうのは、以前学びましたね、イスラエルの北王国の悪名高いイゼベル王妃を生み出した土地柄なんですね。イゼベル王妃は自分が故郷にいた頃に礼拝していた異教の神々をイスラエルの国の中に持ち込んだわけです。そして夫であるアハブ王を焚きつけて、それを国中に広めた張本人なわけですよね。そのような場所で生まれ育った彼女がイエス様を救い主であると認めているというのは、これは驚くべきことですね。ところがイエス様の反応は意外にも非常に冷たいものでした。それを次に見ていきましょう。23節の前半です。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。完全無視ですね。かつていじめを体験したという方の話を聞いたことがあります。友達から暴言や暴力を受けたり、持ち物にいたずらされたりしたそうです。それはとても辛かったけれども、最も辛かったのは無視されることだったとその方はおっしゃいました。暴言も暴力もいたずらも、少なくとも相手の存在は認めているわけです。そこにその人がいる、いじめの対象がそこにいるってことは認めているわけです。しかし無視するっていうのは、その存在すらも認めていないっていうことなんですよね。だから無視されることは大変辛いことだったとその方はおっしゃいました。無視というのは存在そのものを否定する行為です。イエス様はなんとそのような行動をなさったわけですね。一体これはどういうことでしょう。まあ、この先その理由は明らかになっていきます。23節後半。弟子たちは身元に来てイエスに言った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。弟子たちは別にこの女性を憐れんだわけではありません。この女性が叫びながらついてくるので、もううるさくてしょうがなかったわけですね。この叫ぶと訳されているこの言葉ですが、同じマタイの福音書14章26節にも登場します。弟子たちが叫んでるんです。弟子たちだけで湖の上に船を漕ぎ出したときに、その湖の上をなんとイエス様が歩いて近寄ってきたわけです。で、弟子たちは幽霊が出たと勘違いして叫び声を上げたんですね。その叫び声を上げたっていうのがこの叫ぶって言葉、同じ言葉が使われているんです。つまり、そういう切羽詰まった時の叫び声、大声であるということです。 でこの女性はずっと大声で叫びながらついてくるわけですから、まあそれはどんなにか想像しかったことでしょう。24節、イエスは答えられた。ようやく口を開くんですね、イエス様ね。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。イエス様はそうおっしゃいました。イスラエルの家というのはユダヤ民族のことです。その中の失われた羊たち、これは神様から心が離れてしまったユダヤ人たち、罪を許されて救われる必要があるユダヤ人のことです。神様にとって失われたということですね。神様のもとから離れてしまったユダヤ人、救い主である自分はその人たちを再び神様のもとに連れ戻すために来たのであって、あなた方異邦人のために来たのではないと取れる言いっぷりですね。人類の救いについて聖書はさまざまなことを教えています。それを読んでいくと、おおよそ神様の救いの計画は次に申し上げるような内容だということが分かってきます。これはアウトラインの方にリストアップしてありますので、そちらをご覧ください。一つ目、聖書は何を教えているかというと、救いとはそもそも何かということですね。救いとは罪が許されて神様との親しい関係が回復することです。まあ、その結果として例えば病気が癒されるとか、経済的な問題が解決するとか、人間関係のトラブルが解決するとかっていう祝福が生まれるんですが、そもそも救いとは何かっていうと、お金が儲かることでも願いが叶うことでもありません。神様との関係回復なんです。でも罪がそれを邪魔している。その罪が許される、だから神様との仲のいい関係が回復する。これが聖書の教える救いです。2番目、神様はあらゆる民族をも差別することなく救いに導きたいと願っていらっしゃいます。これが2つ目です。3つ目、全人類を救いに導くために神様はアブラハムという一人の人物をお選びになりました。そしてアブラハムとその子イサク、孫のヤコブ、そしてヤコブから出たユダヤ民族を全人類の救いのために用いようと計画なさいました。これが3番目。4番目は、世界の救いの器となるために神様はユダヤ人を大いに祝福すると約束なさいました。5番目、それはなぜかというと、ユダヤ人だけが神様から祝福されるためではありません。神様とユダヤ民族の親しい関係を見たとき、そして神様と関係が深まるとどんなに祝福されるのかっていうのを目の当たりにしたときに、神様から離れていた他の民族の人たちが誠の神様を知りたい、この方と親しくなりたいと願うようになり、ユダヤ人よ、どうしたらそうなれますかと教えを請うようになる。その結果として世界のさまざまな民族の人たちが救われるようになるっていうのが目的です。これが5番目。6番目、だからユダヤ民族自体が神様から離れて自分勝手な生き方をしたのでは困るわけです。周りの民族がいいなって思わなくなるからですよね。誠の神様を知るチャンスがなくなってしまうからなんです。それでは神様の救いの計画が進みません。ですが実際、結局のところユダヤ人の多くは誠の神様から心が離れてしまいました。 イエス様の時代のユダヤ人たちは表面的には宗教に熱心に見えるのですが、たびたびイエス様が批判なさったように、その心というのは偽善的だったんです。宗教的な儀式にはすごく熱心なんですが、心が神様から完全に離れてしまっていたわけですね。そこで神様は、世界の救いのためにはまずユダヤ人を回復しなきゃいけないとお考えになりました。ユダヤ人を用いて世界全人類を救いに導くのが神様のご計画ですから、そのユダヤ人が神様から離れてしまっては困る。だからまずユダヤ人化を回復しなきゃいけない、これが神様の計画の順番なんですね。そのために神様は多くの預言者をイスラエルに使わして、神様のもとに戻るようにと励まし続けました。しかしうまくいかなかったわけですね。そこでいよいよ御子であるイエス様がユダヤの国にやって来られたというわけなんです。このイエス様がおっしゃった、私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていないというのは、そういう事情があるからなんですね。イエス様は十二弟子を伝道旅行に使わした時も、異邦人やサマリア人のところに行ってはいけないよと釘を刺されました。まずユダヤ人に伝道しなさいとおっしゃったわけです。異邦人に、ユダヤ人以外の民族に神様の救いのメッセージが述べ伝えられるようになるのは、イエス様が十字架にかかって復活して、それから天にお帰りになった後です。その場合でも弟子たちは新しい町に行って、そこで伝道するときに、まずユダヤ人、それから異邦人という順番を固くなり守りました。例えばパウロは異邦人伝道のために神様から召し出された伝道者ですよね。神様は異邦人を救うためにパウロをお持ちになったんです。でパウロもそれを自覚してるんです。しかしパウロは新しい町に行くとユダヤ人の街道を見つけて、ない場合には祈り場になっているところを見つけて、そこでまずユダヤ人にイエス様こそ誠のメシアである、救い主であると述べ伝えたんです。でそこで受け入れられなかった時に、初めて異邦人のところに行って伝道をするんですね。まずユダヤ人、それから異邦人っていう神様の救いの順番、これを弟子たちは守っていったわけですね。これがイエス様がここでおっしゃっていることなんです。まだ異邦人の時は来てない。だから私は、イエスはユダヤ人をまず救いに導く働きしなきゃいけないよと、だから異邦人であるあなたは後よと言われている感じですね。彼女からすると。それにしても、たとえ異邦人であっても、目の前にこんなにも苦しんでいる人がいるわけですから、イエス様ももう少し融通を聞かせてあげてもよかったんじゃなかろうかと思います。で実際融通聞かせてるんですね、イエス様。例えばローマ軍の百人隊長はローマ人ですから異邦人ですよね。イエス様は彼の願いを聞いて、百人隊長のしもべを癒されてるわけです。あるいはガリラヤ湖の東の方、ゲラサという土地があるんですが、そこは異邦人がたくさん住んでいる場所なんです。そこにイエス様行かれた時に、悪霊に取り憑かれている男性を癒されましたよね。だから確かにユダヤ人優先なんですが、イエス様は異邦人にもそのように祝福をお与えになってるんです。じゃあなんでこの時は固くなりイエス様は彼女の願いを拒否し続けたんでしょう。何かイエス様に目論みがありそうなんですね。25節見ていきましょう。 しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。この女性はイエス様の冷たい態度に諦めたりしませんでした。今度は前に回り込んでひれ伏してお願いをしたんです。26節。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。確かに、子供たちのために用意した食べ物をその子たちから取り上げてペットに与えるなんてことはしませんよね。いくらペットが可愛いからといっても、普通の親ならばしません。この例えの子供たちというのはユダヤ人のこと。そして子犬というのがこの女性を表すということは明白ですね。私がこの女性ならさすがに侮辱されたと思います。そして頭に来て捨て台詞をかまして帰ってしまうことでしょうね。もういい。それでもこの女性は諦めないのです。27節。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。こう切り返したわけです。非常にウィットに富んだ返答ですね。そしてとても信仰的な発言です。まず彼女は神様の救いの計画の順番、祝福はまずユダヤ人に、それから異邦人にというこの順番があるということを認めてるんです。そしてイエス様の現在の使命はユダヤ人に救いをもたらすことだということも理解しています。で、彼女は自分が神様の祝福を受けることを当然だとは思っていないんです。今はユダヤ人がまず回復されなければならない時代です。ユダヤ人が回復されて、それから異邦人にという順番なんだっていう、そのことが彼女は理解できていたから、今のこの時代自分が神様の祝福を受けることは、これは当然の権利ではないんだと。当然の権利じゃないことを自分がお願いしているんだということは、彼女は理解しているわけですね。しかし、だからといって自分は神様から絶対に祝福を受けられないとは彼女は考えませんでした。だから願い続けたんです。そして、彼女は、異邦人である自分はユダヤ人に対する神様と同じレベルの祝福を求めているわけじゃないと語っているんです。もう食べ物がパンが欲しいと言ってるわけじゃないのです。もうパンくずでいいのですと彼女は言ってるわけです。そしてそのほんの些細なパンくずのような小さな恵みであったとしても、それでもうちの娘が癒されるのには十分です。彼女はそう言っているわけなんですね。ユダヤ人に与え、あなたが与えようとしている祝福と同じものをいただく必要はない。もうほんのちっちゃなちっちゃなパンくずのようなものであっても、私の娘には十分です。私の娘を苦しめている悪霊を追い出すのには十分な力を持っています。だからそんな些細な恵みでいいので、どうぞ私にお与えいただけないでしょうか。28節。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。イエス様は百人隊長を褒めたように、この女性の信仰も称賛なさいました。大絶賛ですね。イエス様は冷たい態度を終始貫かれたわけですが、しかしそのことによってこの女性が いかに素晴らしい信仰を持っているのかということを弟子たちの前で明らかにされたわけですね。マタイ12章以降、イエス様の活動の目的は大っぴらに自分が救い主だということをユダヤ人に宣伝するという目的から、すでにイエス様を信じた一握りのユダヤ人たち、弟子と呼ばれる人たちを訓練することに時間とエネルギーを費やすようになったんですね。救いはまずユダヤ人たち。ユダヤの国全体はイエス様を否定しましたが、ほんの一握りのユダヤ人、初期のクリスチャンたちをイエス様は訓練することによって、その一握りの弟子たちが出て行って他のユダヤ人やそして異邦人たちに伝道するように計画なさったわけですね。まずユダヤ人、それから異邦人という順番をイエス様は貫かれているわけです。弟子たちの前で彼女を称賛することによって、私があなた方に求めている信仰とはこういう種類の信仰だよということを改めて彼らに教えておられるわけです。では同じくイエス様の弟子である私たちは、このフェニキアの女性から一体どんな祈りの極意を学ぶことができるでしょうか。3つお話しします。1つ目は必死に祈るということです。必死に祈る。この女性は弟子たちが嵐の船の中で幽霊が来たと叫んだのと同じように叫びながら、つまり必死になって叫びながらイエス様に娘の癒しを求めました。といっても別にできるだけ大声で祈れば祈るほど祈りが聞かれるようになるということじゃないですよ。預言者が言いました。神様のね、耳が遠いからあなた方の祈りが聞かれないわけじゃない。そんなふうに神様は預言者を通して語っていらっしゃいます。大声出せばいいってことじゃないんですね。見習うべきはその必死さです。彼女は必死になってイエス様に癒しを求めました。でもその癒しというのは自分じゃないんです。娘です。愛する娘のゆえに彼女は必死になってイエス様にお願いし続けたわけです。何としても娘を癒してもらわなければならないという強い強い願いのゆえに、彼女は大声で叫んでついていったわけです。彼女にとってこのリクエストというのは、聞かれりゃ嬉しいけれども、聞かれないならまあそれでもいいかなっていうような、どうでもいいものではなかったわけです。もちろん私たちがいくらこれが最善だと、こうなることがベストだと思ったとしても、全知全能である神様はもっと素晴らしい別の道を用意していらっしゃるってこともあるわけですね。だからもしも私の願いとは別の計画をあなたがお持ちなのであれば、私はあなたがくださるものを喜んで受け取りますという姿勢は大事です。もう絶対これじゃなきゃね、ダメですよ、受け付けませんよっていう、そういう思いではなく、神様がくださるものがベストだっていう思いはいつも心のどこかに持っていなければなりません。しかしそのことと、叶えられても叶えられなくてもどっちでもいいですという態度とは全く違いますね。神様が別の計画をお持ちだということがはっきりするまでは、私たちは叶えられても叶えられなくてもどっちでもいいという態度じゃなくて、真剣に祈り続けなければなりません。大切なことは大声で祈ることではなく、必死に真剣に祈るということです。来年私たちはますます必死に真剣に祈りを捧げる一年としましょう。というわけで、一つ目、この女性に学ぶ祈りの極意は必死に祈るということです。 二つ目、諦めないで祈る。イエス様の一見冷たい態度にもかかわらず、この女性は諦めずにお願いし続けました。そしてとうとう願いを聞いていただきました。イエス様が主であって、私たちはしもべです。その逆ではありません。ですからイエス様は私たちの祈りをいつも必ずその通り叶えなければならない義務を持ってはいらっしゃらないわけです。ですから私たちの願いを退ける場合もあるんです。しかし願いが叶わなかったということがはっきりしないうちは、どんなに時間がかかったとしてもその祈りが聞かれなかったということにはなりません。神様には神様のタイムテーブルがあるわけですね。私たちはこのタイミングでもうなるたけ早いうちに祈りが聞かれるといいな、叶えられるといいなと思っているわけですが、神様は永遠の先まで見通された上で、いやそのタイミングじゃなくてもっと後の方がいいよお考えになることもあるわけですね。ですから時間がかかっているということは必ずしもその祈りが叶えられなかったということにはならないわけです。はっきりとこれは叶えられなかったんだなということが分かるまでは、私たちは諦めないで祈り続ける必要があります。この女性は諦めないで求め続けました。その結果彼女は娘を癒していただいたわけです。皆さん、アルプスの少女ハイジというアニメをご存知だと思います。昭和を代表する名作アニメの一つですね。まあ、最近、あるコマーシャルでよくこのハイジのアニメが用いられていて、かなり、当時のイメージをぶち壊しにしてくれておりますけれども、まあ非常に素晴らしいアニメです。で、原作があるわけなんですが、皆さん原作の方をお読みになったことあるでしょうか。そこに次のようなエピソードが載っておりました。ハイジはクララの相手をするためにアルムの山から都会であるフランクフルトのお屋敷に連れてこられました。そこで初めて白パンというのを食べるんですね。ハイジたちはいつも硬い黒パンばっかり食べていたんです。それがもうこんなにふわふわで甘くておいしいパンが世の中にあるものかと、まあハイジはね、非常に感動するわけです。そしてペーターのおばあさんにもこのふわふわの白いパンを食べさせてあげたいなと思ったわけです。そして白パンを持って屋敷を抜け出そうとするんですが、捕まってしまいました。それを知った大奥様クララのおばあさんがハイジにこんな話をしました。辛い時、困った時は神様にお祈りしなさい。ハイジは真剣にお祈りを始めました。しかしいつまで経っても状況が変わらないのです。彼女は早くアルムの山に戻してください神様に祈ったんですが、全然その機会が訪れません。そのうちに、あ、これはダメだと思ったハイジは祈るのをやめてしまいました。大奥様は祈り聞かれるって言ったけど全然聞かれないじゃないの、神様なんか信じないっていうわけです。すると大奥様はまた言いました。神様は私たちよりももっといい計画をお持ちなのだから、途中でやめてはダメだよ。そこでハイジは再び祈るようになったんですね。しかしなかなかあの素敵なアルムの山に帰ることができないハイジは、やがて心を病み、無遊病になってしまったんですね。夜寝ている間にこうね、無意識に歩き回ってしまう。そういう病気になってしまいました。そこで心配したクララのお父さんによって、あ、彼女をここに縛りつけておくのは良くないということで ハイジはアルムの山に戻ることができるようになったわけです。するとハイジ宛に郵便が届きました。そこには今までのハイジの働きに対する感謝としてクララのお父さんから手紙と大金が入ってたんです。ハイジは言いました。これでペーターのおばあさんに白パンを買ってあげられるわ。しかも何年分も。あの時お祈りをやめなくてよかった。ハイジは神様に感謝の祈りを捧げました。そしてその姿勢のままで眠ってしまったんです。あの藁のベッドの上で。ハイジのおじいさんは頑固者で村人たちと仲が悪くて何年も礼拝式に参加していませんでしたが、そのハイジの姿を見て悔い改めて、翌週の日曜日ハイジと一緒に礼拝に出かけました。そして仲が悪かった村人たちともおじいさんは和解することができたわけです。神様がくださったのは白パンだけではなかったわけですね。神様は私たちよりも、私や皆さんよりももっといい計画をお持ちです。ですからなかなか叶えられないとしても、私たちは諦めないで祈り続けていきましょう。しつこいしつこい祈りを捧げる1年間を迎えたいと思います。3つ目、神様の恵みに信頼しながら祈ることです。神の恵みに信頼して祈りましょう。これが3つ目です。この女性は異邦人である自分が神様に祝福されるのは当然の権利ではないと分かっていました。しかしそれでも神様がイエス様を通して自分と娘を憐れんでくださると信じました。それは聖書の神様は恵みの神であるということを彼女が知っていたからです。恵みというのは私たちに対する神様の愛を私たち自身が増やしたり減らしたりできないということです。私が何をしても何をしなくてもそれによって神様の愛が増えたり減ったりするわけじゃない。これが恵みということです。神様はとにかく私たちを愛してくださって祝福してくださるということが、神は恵みの神であるという意味です。救い、先ほど言ったように聖書が教える救いというのは罪が許されて神様との親しい関係が回復することですね。この救いは私たちの行いではなく神様からの一方的なプレゼントとして与えられるんです。そもそもユダヤ人が神様に選ばれ祝福されるのも神様からの恵みなんです。神様が選んだアブラハムもその子イサクも孫のヤコブも、ヤコブから生まれた12人のひ孫たちも、みんな不完全で繰り返し繰り返し失敗し罪を犯し続けました。それでも神様は彼らの選びを捨てたりなさらず、許し続け、祝福し続けてくださいましたね。聖書の神様は恵みの神です。神様が私や皆さんの祈りを聞いてくださって、たとえ願い通りにしなくても必ずもっと素晴らしいものを与えてくださるというのは、当然の権利ではなく、恵みなんだということをいつも覚えていましょう。祈るとき、私たちは神様が私たちの祈りに耳を傾けてくださる。これは恵みのゆえである。一方的な神様の愛、一方的な神様のプレゼントとしてそれをしてくださっているんだということを忘れないようにしましょう。そしてイエス様は神様の恵みを私たちに示してくださいました。イエス様がこの地上生涯を歩まれているとき、神は恵みの神であるということをご自分の生き方を通してはっきりと示してくださったのです。 私たちは神様に対して完全に誠実なわけではありません。失敗し、むしろ罪を犯してしまうことがあります。そんな私たちの祈りを神様が聞いてくださるというのは、私たちの罪、私たちの不完全さの罰をイエス様が身代わりに引き受けてくださったからです。イエス様は私たちの罪を許すために十字架にかかって死んで葬られましたが、三日目に復活をなさいました。そして今も生きていらっしゃって、私たちと天の父なる神様とをしっかりと結びつけてくださっています。マーリン・キャロザースという牧師さんが書かれた獄中からの賛美という本を以前皆さんに紹介したことがあります。どんな状況の中にあっても、たとえ嫌だなと思うような状況の中にあったとしても、それは神様からの愛のプレゼントだから感謝しましょうよと、キャロザース先生は進めていらっしゃるわけです。で、このマーリン・キャロザース牧師はかつては陸軍の兵士でした。第二次世界大戦中のことですが、陸軍空挺団の兵士です。まあ、陸軍の中でもね、トップエリートですよ。ところが、素行が非常に悪かったんです。当時。基地を無断で抜け出して、盗んだ車を乗り回し、銀行強盗を企てたんですね。そのため逮捕され、最終的に懲役5年の判決を言い渡されました。しかし戦争中ということで、彼は陸軍に戻ることを条件に刑の執行を一時停止されました。つまり執行猶予を受けたんです。そして最前線に送られることになりました。やがて戦争が終わります。彼は祖父母に教会に連れて行かれるんですね。そしてそこでイエス・キリストと出会い、クリスチャンとなったんです。そしてこれまでの人生を悔い改め、新しい清い生き方を始めました。しかしまだ3年刑期が残っているんです。執行猶予中ですから、この3年間は定期的に地方判事のもとに出頭して、保護観察を受け続けなければなりません。当然この3年の間に罪を犯すと収監されるということになるわけです。ところがある時、地方判事のもとに出頭した際、判事が驚くべきことを彼に言いました。それはトルーマン大統領の特赦によって、彼の過去の犯罪が一切合切許され、しかも政府の記録からもそれが完全抹消されたということです。判事は言いました。だから仮に君が国家公務員になりたいと言っても、その資格があることになる。まあ、犯罪歴がある人は公務員になれませんので。しかしその記録は完全抹消されたから、君はなろうと思えば公務員になることができるよ。後にキャロザース先生は牧師となりました。そして陸軍に戻りたい。陸軍の牧師。チャプレンになりたい、そう思うようになったんです。彼が願ったんではなくね、神様がそのように声をおかけになったわけです。自分のような素行の悪い人間が神様の選びを受けて、そして陸軍のチャプレンになるようにと言われるとは、彼は驚きました。身分としては国家公務員、もし特赦を受けていなければ、そのようなことは不可能だったわけです。トルーマン大統領がキャロザース先生に特赦を与えたのは、彼が兵士として戦場で華々しい戦果を挙げたからです。つまり彼の行いによって彼は許されることになったわけです。しかし私たちの許しは私たちの行いによるものではありません。イエス様の行いによって私たちは許されることになったのです。イエス様が私たちのために十字架にかかり死んで葬られ、3日目によみがえられたから、私たちは許されることになったのです。 私たちの罪は完全に許されています。そして天国の記録から完全抹消されているんです。ですから私たちは堂々と神様にどんな祈りも捧げることができます。こんなこと願ったらあまりにもズーズーしすぎるんじゃなかろうかと心配する必要はありません。フェニキアの女性は自分には資格がないからなどと臆さず、イエス様に娘の癒しを願い続けました。私たちも天の神様は恵みの神であるということを信じ続け、大胆に祈りましょう。以前も申し上げたことがありますが、今よりもほんの少し大胆に祈ってみてはいかがでしょう。来年私たちが神様の恵みをさらにさらに味わうことができる一年となりますように。そして私たちが今年よりももっと大胆に祈ることができる、そんな一年になることを期待いたします。今日はフェニキアの女性から三つのことを教わりました。それを心に留め、私たちは残りの数日、今年の残りの数日、また来年一年間を送っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、フェニキアの女性を通してあなたは大切なことを教えてくださいました。私たちがもっともっと真剣にあなたに祈ることができますように。祈りが叶えられても叶えられなくてもいいという、そういう思いではなく、真剣に祈ることができるようお導きください。またたとえ叶えられるのに時間がかかったとしても、何日経っても何年経っても信じ祈り続けていく忍耐力を与えてください。またあなたの恵みに信頼し祈り続けることができるようお助けください。お一人一人の祈りが祝福されたものとなることを期待し、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。お祈りしましょう。